お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
BS 日本語放送週刊ニュースラップです。オーストラリアはインドに対するウランの輸出を再開することで合意しました。両国が原子力協力協定を結んでから10年以上続いていた定期的な輸出の遅れに終止符が打たれることになります。メルボルンを訪問中のインドのナレンダラ・モディ首相はマーベルスタジアムで開かれたイベントでおよそ3万人のインド系オーストラリア人を前に今後原子力発電を大幅に拡大する計画を示しました。アルバニージー首相は今回の合意について両国の関係をさらに深めるものだと強調しています。オーストラリアとインドの関係は今日ほど重要だったことはありません。私たちのパートナーシップはかつてないほど強固です。私たちは両国の関係をさらに深め多様化させることに重点を置いています。それによってこの関係を今後もさらに発展させていくことができます。アルバニージー首相でした。イランはバーレーンとクウェートにあるアメリカ軍施設に対しミサイルやドローンによる攻撃を行いました。アメリカはイランがホルムズ海峡で商船を攻撃したことへの報復として革命防衛隊の艦艇やミサイル発射施設、防空システム、ドローン施設など80カ所以上を攻撃したとしていて航行の自由を守るためだったと説明しています。トランプ大統領はイランによる今回の攻撃は停戦の終わりを意味するとしてさらなる軍事攻撃も辞さない姿勢を示しました。一方で全面戦争に戻ることはないとの見方も示しています。国連のステファン・デジャリック報道官は対話による解決が唯一の道だと訴えています。こうした報復は終わらせなければなりません。今何よりも必要なのは外交による解決です。関係するすべての当事者はこの紛争を終わらせる最善の方法は交渉のテーブルに戻ることだと理解する必要があります。ドゥジャリック報道官でした。ニュースを続けます。国内最大の通信会社テルストラで今週、全国規模の通信障害が発生し、携帯電話や緊急通報番号000などに影響が広がりました。テルストラは現在はすべてのサービスが復旧し、原因はソフトウェアの不具合でサイバー攻撃ではないと説明しています。テルストラによる全国規模の障害はこの1年足らずで3回目となります。一方、南オーストラリア州ではこの障害に関連していた疑いがある1件の死亡事案について調査を進めています。通信業界オンブズマンは緊急通信システムには早急に改善すべき課題が残っていると指摘しています。また消費者団体は利用者が安全にトリプルゼロを利用できるようさらなる制度改革が必要だと訴えています。非常に多くの人が深刻な危険にさらされた可能性があります。このままシステムを続けることはできません。システムを改善し公共の安全を担う民間企業が責任を果たし私たちが期待する水準のサービスを提供できるようにしなければなりません。消費者団体のキャレル・ベニット CEO でした。中国が太平洋で実施したミサイル発射実験をめぐりオーストラリアの与野党が揃って懸念を示しています。中国は原子力潜水艦から発射したミサイルは毎年行っている軍事演習の一環で国際法に従い関係国にも事前に通知していたと説明しています。一方、野党保守連合のテッド・オーブライアン外務報道官は無責任な行為だと批判。 ウォン外相も地域の安定を損なうものだとの認識を示しました。またソロモン諸島のマシュー・ウェール首相も太平洋地域をミサイル実験の場にすべきではないと訴えました。中国はソロモン諸島の良き友人です。しかしこれは友人がするようなことではありません。私たちの地域にとって望ましいことではありません。私は太平洋諸島フォーラム議長として、昨日中国大使に強く抗議しました。ソロモン諸島政府も抗議文書を提出しています。私たちはいかなる国であっても、太平洋諸島地域で大陸間弾道ミサイルの実験を行うことは望んでいません。ウェール首相でした。SBS は反ユダヤ主義の定義をめぐる対応について、ロイヤルコミッションで説明を行いました。一部のユダヤ人団体は、SBS と ABC が、国際ホロコースト記憶連盟 IHRA による反ユダヤ主義の定義を採用していないことを批判しています。これに対し SBS ニュースのマンディ・ウィックス報道局長は SBS の役割はあらゆる形の人種差別や偏見、差別を明らかにすることだと説明。その上で SBS では反ユダヤ主義をユダヤ人に対する偏見や差別と定義していると述べました。さらにこうした問題についてニュース編集幹部と話し合いを重ねてきたと述べました。
We have certainly talked to editorial leaders, about,
反ユダヤ主義やイスラム憎悪などの問題に関しては編集責任者たちと文化的理解を深めるための研修について話し合ってきました。こうした問題はオーストラリアのコミュニティに非常に大きな影響を与えるものです。そして私たちのニュースルーム自体も非常に多様な人材で構成されています。そのため地域社会への影響やその影響を理解することの重要性、そして私たちのスタッフ自身もそうしたコミュニティの一員であることについて数多くの話し合いを重ねてきました。ウィックス報道局長でした。ニュースを続けます。オーストラリアでは2029年までに120万戸の住宅を供給するという政府の目標の達成がさらに厳しい状況となっていることが分かりました。オーストラリア統計局によりますと2024年に住宅供給の計画が始まって以降完成した住宅は30万7千戸余りにとどまっています。目標を達成するにはこれまでに42万棟の住宅が完成している必要がありました。しかし実際には11万2000棟以上不足している計算です。この結果住宅建設のペースは依然として目標を大きく下回っていることが明らかになりました。 FIFA のジャンニー・インファンティーノ会長がワールドカップ期間中のトランプ大統領との関係をめぐり国際オリンピック委員会 IOC の倫理調査機関に申し立てられたことが分かりました。問題となっているのはアメリカ代表のフォラリン・バログン選手が決勝トーナメント1回戦のボズニア・ヘルツゴビナ戦で退場処分を受けながら続いたベルギー戦への出場が認められたことです。スポーツと人権問題に取り組む団体フェアスクエアはインファンティーノ会長が政治的中立性のルールに違反した可能性があると主張しています。トランプ大統領はバログン選手の出場停止処分の見直しを自ら求めたと主張しています。以上、今週のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。